はい、それではね、今月の公開音声 Q&A パート2入りましょう。お願いします。
はい、よろしくお願いします。ですね、初めの方は、山岡先生、泉先生、先月のセッションありがとうございました。この方、プロのね、2期生で、個別セッションのことですね。
うん、そうですね。
先生方からのものすごいエネルギーと安心感に感謝しています。本当に願望は実現するという確信にワクワクが止まりません。うん、質問はですね、5つのステップでなりきるの部分ですが、なりきり方に戸惑うことがあります。願望の内容によっては未経験だったり未知の世界だった場合、願望実現したらこんな風に立ち振る舞いするんだろうなとか、生活スタイルがこんな感じになるんだろうなとか、こんなことを思うんだろうなという妄想的な感じでいいんでしょうかということです。
そうですね、妄想でもいいですし、すでに自分が目指す方向の分野で、まあ、いわゆる成功している人がやっているライフスタイルとか立ち居振る舞いとかっていうのをちょっと真似てみるっていうのも実はいいんですよね、意外とね。
そうですね、参考になりますよね、
うん、
大いに、
うん、あ、こんな喋り方をするとかね、あ、こんな服着てるとかね、あ、なるほど、あ、こんな何気なくさりげないこういう持ち物持ってるとかですね。で、それをやってみるうちにだんだんだんだんピントが合ってくるし、いきなりね、全く未経験のところからイメージしようと思っても、ただの妄想になってしまうところがありますけれども、妄想だけには悪くはないんですけども、ちょっとまあいわゆるモデリングってやつですよね。これをやってみるといいかなと思います。
はい、その方の持ってる視点っていうこととか、物事の捉え方みたいなものも見えてきたりしますね。
そうね、これね、はい、結構プロコースの研修でもやったけど、自分が尊敬する人の中にフライングインして入ってみるとかね、その人のエネルギーをそのまんま、そっくり自分にダウンロードしてくるとかね、その時の見えるもの、感じるものっていうのは、今までの自分だけでイメージするのとは全く違ったものが来たりするのでね、それも何度も何度もやってるうちに本当にだんだんだんだんつながってくるようになるので、ぜひ楽しんでやってもらえたらと思います。
はい、そしてゴッツハンズブレスの質問が来ています。
はい、
3つあります。1つ目、左右逆につけた場合どうなりますか。2つ目、2本ではなく1本ずつ使用してもいいですか。3つ目、別のブレスレットと合わせて使用する場合の注意点はありますか。
はい、まず1番目ね、左右逆につけた場合どうなりますか。逆にね、つけてみてください。基本的には左側に左巻きのブレスレット、水晶のね、で左によってエネルギーを受け取る方、吸収する方ですね、しやすくなる、エネルギーを体感できるのがゴッツハンズブレスですけれども、左側は左巻きのスパイラルで自分の中に左手側からエネルギーを取り込んでくるっていう、そういうエネルギーです。そして右手側の手首には右回りの自分から今度は対象に向けて放出していくというですね、エネルギーになりますので、自分が通した自分の体の体感を通して、なるほど、これが受け取る、これが放出与えるかっていう形になりますし、これが分かるようになってくると、望む未来の自分からエネルギーをダウンロードしてくる、左ですね。そして今度は今の自分の周りや、ある特別な対象があれば、人や物や状況や環境、場に向けてエネルギーを放出する、まあ遠隔で飛ばすもありますけれどもね、この流れなんか分かりやすくなるなっていうのはゴッツハンズブレスなので、まさにね、これ体感してもらうといいですね。逆につけた場合っていうのは、一変すると今度はエネルギーが止まってくるような感じもあります。特にね、夜寝る前に一変つけてみるといいんですけれども、流したエネルギーを一度逆に収めてみて、そして自分自身の逆に今度はエネルギーを回復させてくるとかですね、その時の体感は、なるほど違うなっていう形だから、いろんな使い方をしてみて楽しまれるといいかなと思いますので、ぜひね、左右逆バージョンも試してみてください。基本はもちろん、その左には左、右には右巻きをつけた方がいいかなと思います。
そうですね、流れを変えようかなと思う時にやってみるのもいいですよ、
うんうん、私もよくやりましたね、うん、
そして、ね、もう一度確認ですけど、金色ゴールドが左、
そうです、
で、銀色シルバーが右ですね。
はい、ぜひね、これゴッツハンズブレスも購入されて使われた方っていうのは、体感をすごく違いを感じましたとかね、使いにくくなりましたとかね、いろんな変化があるので、もし迷っている方ね、ぜひ使ってみてください。このエネルギーブレスレット、自分でね作って言うのもなんですけど、面白いですよね、エネルギーの違いが分かってね。
はね、いいです、バランスがね、ゼロに戻れるんですよ、
う
ん、
戻るね、やっぱりエネルギーをね、ちゃんと自分ではこれが取り込む、これが出すかっていうのを体感からマスターする、そういうサポートグッズになりますのでね。
はい、そして2本 ようっていうのはね、あんまり一本ずつしようっていうのは、もう別にやってはいけないっていうことはないんだけれども、2本両方のね左右の流れで見た方が、ね、メビウスの片方だけしているようなものになっちゃうので、
そうですね、
そのメビウスならメビウスで使った方がいいなって思うことと、もう一つ別のブレスレットと合わせて使用しても何ら問題はありませんし、相乗効果を楽しんでくださいというところでしょうか。
はい、その通りですね、
はい、
ぜひね、いろいろな楽しみ方ができますね。他のものとも、ね、組み合わせても面白いと思います。
はい、やってみてください、
はい、
でまた報告お待ちしてます。次の方は、先生方いつもありがとうございます。この頃自分の中で変化を感じます。今まで苦手意識が先立ち、うん、やる前から諦めていたことに対してふと今日の私はいつもと違うと思った瞬間、
いいね、
で行動している自分を感じて思い通りの結果となりました。すごい、
素晴らしい。ちゃんと意図的に周波数変換できるようになったんですね。
いいですね。これやってるっていうことですよね。
やってる、ワークやってる、うん、
そして結果としては笑えるくらい些細なことですが大きな自信となりました。ありがとうございました。
いや、これはもう些細どころか、もう根本的な自分自身に対する自信が、
ね、これ、うん、この言葉すごく良くないですか。このふとっていうか、こう、うん、今日の私はいつもと違う、
うん、
すごく言霊として周波数変化にめっちゃいいなと今思いました。
いいね、これ今度から使いましょうかね。
まあ一家と同じように、ね、今日の私はいつもと違うんでっていう、うん、こっから始めるとめちゃくちゃなんかうまくいきますよ、これ。
これいいですね。ちょっと使わせてもらいましょう。
ぜひぜひ。
さあ皆さん。
すごい。
そして最後に一言、ね。今日の私はいつもと違うとつぶやきましょう。
これ絶対いいですよ。
うん、これ素晴らしい。うん。
ね、うん、
いいですね。
ああ、うん、面白い面白い。この人本当この一言がもう全て現れてますね。周波数変化を自分で意図的にもうできる、うん、いやおめでとうございます。
おめでとうございます。
どんどんまた変化を教えてください。そして次の方は、先生方いつも温かい言葉をありがとうございます。先生方のお話を聞いてると潜在意識に浸透していくように感じます。おかげさまで無意識でもいつでもご機嫌さまでいることを選択できるようになっています。
いいですね、
この方もすごいですね、
うん、
そしてただ最近コロナの影響でネガティブになっていたのでもう一度改めて先生方にアドバイスをお願いしたいと思いますということですね。私は一人暮らしをしていて長期休暇になると実家に帰って両親兄弟に会うことが例年の予定でした。でもコロナの影響でゴールデンウィークは実家に帰れず、また夏休みも帰ることを取りやめました。会えない寂しさ、家族の心配、今年はお正月にも会えないんじゃないかと不安になったり、かなりネガティブになっていました。そんな時はアロマ、全能活性アロマ、そして宇宙自分軸や浄化と消化の枠で気持ちを切り替えていました。今は一人でいる時間がたくさんある今をどう使うか、この時間の使い方で私の願望実現がもっと起きやすくなるのではないかと思っています。なので自由な時間がたくさんあってラッキーと考えるようにしています。他に先生がおすすめする考え方、一人時間の過ごし方などを教えていただけますと嬉しいですということです。
もう何て言うんだろうね、この方の場合自分をちゃんと俯瞰できているので、いいと思いますよ。実際、まあ、田舎にね、私なんかも田舎に今年はね毎年恒例で帰ってたんですけれども、広島ですけどね、うん、広島県福山市ですけど、ちょっともう無理なんですね、東京からは特にね。だけども、うん、イメージでそれこそ遠隔なんですよね。遠隔で自分がもうあたかも自分の実家に帰って夏休みゆっくりしているっていう気持ちはどうだろうかっていうことをイメージしながら、東京にねいながら感じてみる。そうすると、なんか普通なら肉体を持って帰らなきゃいけないと思って寂しいと思ったのが、これがエネルギーかっていう感じ方もできるしね。あと実家のね、それこそ家族とかね、会えなくても電話とかね、それこそまあできればズームっていうのもありますけど、普通の電話をするだけでも全く変わってくると思いますしね。そんな風に、
ね、うん、ありがたみとか、
うん、
何が大切なのかとか、自分のなんか原点とか、
うん、
ろんなものに気づかせてもらう時間ですよね。
本当そうです、そうです。一人の時間ですけれども、私は、ね、今まで買おうと思っ、読もうと思って読んでなかった本とかそれこそ積読で山のようにあるんですけれどもねでそれを読もうと思ってやっても逆に読まなかったりとかね。でも枕のようにそばに置いておくって、その波動リーディングって言いますけどもね、その本の中身を先に自分が読んでいって、そこから何かを学ぼうとするのではなくて、自分に必要なタイミングでいろんな情報は本を読まなくてもいろんなところからやってくるとかね、そんなイメージワークとかよくやってますね最近はね。
みんな多分ね、買った時点でもう達成してると思うんですよね。
そうね、うん
十分にエネルギーをね、うん、それを買うということ、買ったということでもう十分得られてるんじゃないかな、うん、情報はと思いますけど、
そして、まあ、ますますもってね、足りないから知識を得るんではなくて、自分の進む方向は何だろうかを明確にするという作業ですね、これをしっかりと落ち着いてできるのがまさに今の時間だと思うので、そこをして、あとはそれに必要なものがいろんな出会いとかご縁とか、それこそ時には本かも分かりませんけれども、やってきているっていうところ、それをイメージしてくると大いなるね、循環、トーラスの循環の中でスパイラルに進んでいくことができますんでね、そんなセルフイメージをちゃんと作り直すにいいかなと思いますよ、
はい、そうなると動き出せる時が来た瞬間にパッとこう、
そう、
もうね、
一気に手に取るのよね、一気に足が出るし進むから、これ面白いですよね、
なんかみんなにとってこれね必要なことだし、大事な考え方ですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。どんどんね、一人時間の活用の仕方みんなも教えてください。そして次の方はデイリーワークのフューチャーチューニングシート、モノクロの白黒版ですね、ここに何々になった、何々になっていると書いた内容がその通りになったもの、ならなかったものがあります。現実化しなかったものはすっぱり処分してしまっていいでしょうか、それともいつかその通りになるかもしれないと期待して取っておくべきでしょうか。もう一つの質問が、昨年の冬至前に書いたカラーのフューチャーチューニングシートも見返してみたら、期限の日付に近づいてきたものの現実するときは、実現するときはなかなか信じられなくなってきてしまいました。書いては見たけれどやっぱり叶わないじゃないとの思いがどうしても湧いてきてしまいます。こういうことをどう対処したら良いものか教えてくださいと。
はい、答えは簡単で、書くだけでは実現はしませんので、自分がどういう願望を持っているか、それを明確にすることがこのフューチャーチューニングシートということになりますので、しかもそのあの図柄に沿って書いていくとそれが明確になりやすいということになります。いつも言いますが、書いてエネルギー化をして、書いてイメージ化して、それをエネルギー化したものをインストールをするワークで、いつも周波数変換の最後は見る、感じる、許す、なりきる、そして直感来たら即行動ですので、このルーチンができた人がどんどんどんどん叶っていくようになりますので、直感来たら即行動、どんな些細なものでもいいです。一見すると全く自分が希望した書いたものとは全く関係ないような行動を取ったらいいという直感が来たとしても、即それを移してみてください。このワークにルーチンに乗ってくると叶うものは叶う、それは自分の本当の願望だったら叶います。そして自分の本当の願望じゃなかったものはだんだんもういっか色褪せてくるようになってきます。その時に大事なのが、今度じゃあ今なら次にどんなものをリクエストするかということですので、この流れに乗っかっていくということが一番大事ですので、必ずしも、過去の書いた、フューチャーチューニングシートにとらわれる必要はないということになります。
そうですね、毎日でもいいのでどんどんアップデートしてください、
アップデート毎日でもいいんだよね、
これあれなんですよね、あれかな、なんかほら何でしたっけ、あれデスノート全然こうごめんなさいね、例えが逆で、まあ、逆で悪いんですけど、なんか書いたらそうなっちゃうみたいなことじゃないんですよね。あくまでも自分の願望を実現していくための手助けツールみたいな感じですね。
そうですね、
魔法の道具ではないんですよ、魔法の道具みたいな感じなんだけど、あくまでもその魔法が使えるのは自分なんですよ。
そう、多次元意識を目覚めせることができるけれども、本当に自分がなりたい自分になっている多次元の自分とつながって、そして動く、行動するということが、この私たちが生きているリアリティの世界での言語になりますので、ぜひね、行動してみてください。
魔法を使えるのは自分自身です。 そして次の方は SOS の書き換えワークについて、5月6月に願望のリクエストをせず不要な観念を手放し自分を入れ替える SOS の書き換えワークを集中的にやった理由は何だったのでしょうか。リクエストしても願望をリクエストしても叶う可能性が低いと教えていただいたような気がしますの、ごめんなさいね、教えていただいたような気がしますが正しいのでしょうか。はい、ではどうしてこの時期は叶う可能性が低いのでしょうか。例えばですが、東洋や西洋の占星術とかそういう星の動きと関係ありますかということが一つ目、
はい、じゃあまず一つ目からお答えしますね。浄化と消化のワークっていうのはあの時期に集中したのはまさに、コロナの影響があって皆さんの中の恐怖をもたらせる観念がものすごく浮上してきました。感情がね、そして自分の中のその感情を恐怖という名の感情を、引き起こすためのもともとの観念は何なんだろうかということに目を向けてほしかったのであの時期に徹底的にやりました。そして5月6月にやったっていうのは6月の終わりに夏至があったからですね。夏至っていうのは何度も言いますが太陽エネルギー、陽のエネルギーが一番一年の中で強い時期なので陽っていうのは全てを活性化すると同時に、エネルギーで照射します。そしてそこに残って滞っているものをいっぺんに浄化するパワーが強かったものですからその時にやっていくととても良かったのでそのタイミングでやりました。これが一つ目ですね。そして願望リクエストしてもね叶う可能性が低いっていうのは確かにそう、イメージでこうなりたいこうなりたいと思っても一方でそれをそうなるわけがないというようなネガティブな、観念を持っているとなかなか叶いにくいっていうのは確かに事実なので逆にその観念を手放していくというのを先にやっておくのもあの時期だからこそっていうところですね、いうふうにやりました。まあ、占星術ではないんですけれども太陽の運行の星と月そして地球との関係においてこのタイミングが今年の中ではベストだったのでそのタイミングにやって行ったということです。
そうですね、不安からの願望っていうか不安だからこうなりたい、さっきの一番最初の時かな、コロナから家族を守りたいのでどうしたらいいですかみたいな、書いていらっしゃった方がいましたけど、そういう願望が出てきやすいという時期だったからですね。
そうですね、
はい、
はい、では2つ目は、
はい、睡眠サプリについてです。睡眠サプリを購入して使っています。音楽をかけるとよく眠れます。
よかった、うん、
日中の疲労が激しかった時は0秒で眠
るいいですね、反応早いですねこの方ね。
途中の覚醒がなく朝まで深い眠りを得られたりします。確かにすごいです。
あ、いいですね、うん、睡眠サプリよく聞いてますね、
うん、はい、そして睡眠サプリの音源のタイトルなんですけどこれが質問ですね、
うん、
不安、ストレス、恐れ、怒りみたいなネガティブなものが多い気がしました。タイトルを見るとネガティブな気持ちになりましたがあえてそういうタイトルをつけた理由はありますかっていうことですね。
これは泉さん答えたいんじゃないですか。
あ、そうですね、あえてつけたのはアウェイカーじゃなくこれは、一般の方がですねどういう時にどういうものを使ったらいいんですかっていうなんていうのかなインデックスみたいに目次というかね調べてこれを使うということを、想定してというかそのためにタイトルをつけてくださいねという、要望があったからですね。そしてそのことに対して必要なものをサプリを取る、曲を聴くということですけれども、そういう使い方が一般的な人には分かりやすいのでその使い方ができるようにしてくださいというコンセプトのもと作られたのが睡眠サプリということになります、うん、アメリカではね、望むゴールから検索していきますから真逆の考えになりますけれど、もうそれが浸透して、なんでネガティブなのがつくんだろうって思ってらっしゃることがすごいと思いました。
うん、
ちょっともう私たちに有名なんですけど、うん、やっぱりね世間の方は逆なんですね。やっぱりなんかこうネットを検索するときとかもそうなんでしょうけれど、
うん、そうですね、はい、
はい、ということです。そして、3つ目この方の質問ですがプロコースの音声についてということですね。第2期として、特典として配られた音叉のことですね。音の鳴らない音叉を振動させて楽しんでいます。あ、これオームチューナーというものですがこれを家族に使ってあげました。 気持ちが良いようで、肩こりや首のこりが和らぐようですということで、これは質問じゃなくて、その結果のことでしたね。
そうですね、うん、あのオームチューナーね、
も紹介できるタイミングがあると思います。
そうですね、この今度ね、音そのものじゃなくてその音差の振動そのものでね、直接ボディに当てて使うという特殊な音差ですけどもね、またこれね、はい、当て呼吸ができるようになったらね、皆さんにもご紹介できればと思います。
はい、楽しみにしててください。そして次の方は、あ、衛星覚醒講座オンで楽しかったです、ありがとうございました。そして高子先生に個人的に質問した件です。あ、会場でね、バイオンのクリスタルボールの演奏中、手足がビリビリすると同時に体の数箇所一部分もビリビリするのは何でしょうかということで、そこが詰まっていると教えていただいたんですが、詰まりの流し方を教えていただきたいですということです。はい、これはね、呼吸もともに、まあ、ちょっとやってみたりするとよくわかるんですけど、そしてこの方は体幹タイプなのでね、完全に、体にエネルギーが流れる時って感じると思うんですけど、まあ、詰まるというよりは普段エネルギーを流していない部分にエネルギーが流れるとかですね、循環が良くなるっていう気が流れるとかね、そうなるとビリビリするというしびれた感覚が起こります。そのことですね。詰まりというわけではないんですが、普段流していないところまで全身隅々にトーラスをやるとき、気の流れをですね、呼吸とともに思いっきりこう隅々まで流していくっていう徹底的なイメージをぜひしてみてください。そしてこの時期だと特にそうなんですが、斜方歩法いいですよね先生。
そうですね、斜方歩法、エネルギーワークでお伝えしましたけれども、実際に体を動かして、その時にやっぱりね、体の中に詰まっている一般的には邪気って言いますけれども、まあ、ネガティブ大量エネルギーですね、それを自分の体の外に出していく、エネルギーと一緒に出していく、そういうワークを体の手の動きと一緒にやってみてください。
はい、ぜひやってください。そして次の方は、先月の遠隔で不要な観念を手放した後の生まれ変わり宣言をしてから、実家の家族、主に母との関係が精神的にとても楽になりました。
うーん、素晴らしい。
人間性が解決したわけではないのですが、自分の立ち位置が変わったというか、俯瞰できるようになり、今までのように渦の中に入ってという感じがなくなり、悩むことがなくなりました。とてもありがたいですということです。
あ、嬉しいですね。やっぱり本当ね、不要な観念手放しは全ジャンルに効くしね。結構みんなね、人間関係ってやっぱり自分の親との関係って結構やっぱりあるんですよね。それを解決するんじゃなくてね、もう手放すっていう感じでやると、結果的に現実は変わり始める。いい実例だと思いますね。
そして現実にも実際変わってきたということで、朝トーラスワークをした後にメビウスをしてから用事で電話をすると、本当に今までと違った対応でこちらがびっくりしました。でコロナの不安で今後の仕事、収入のことなどがありましたが、気がついてみると最近必要なお金はどこからか入るようになって不安がなくなりました。これも不要な観念を手放せたからだと感謝しています。
いや、もう見事ですね。そう、メビウスをうまく使えるっていうことは、お金はね、本当に必要な時に必要な分入ってくるっていうふうに思うと、余計に心配なくなるんですね。溜め込んでおかなきゃいけない、いざという時に備えていってやると、不安のお金の中に入っていくわけですけれども。
そうですね。そして、意外とね、そうやって用意してたものと、予定していたところにお金が使われなかったりするとかね。
うん。
うん、
そうそうそう。あ、これすごいな、すごくこの方ね、やっぱり人間関係とお金って非常に重要な2つの要素ね、完全に不要な観念をうまく手放せたから状況変わってきたっていうところですね、うん、結局イメージしてね、宇宙の流れと一緒になるんだと思うと全てはうまくいくんですよね、人間関係もお金もね。
そうですね、
うん、でも恐れが邪魔して、恐れブロックこそ不要な観念をもう元凶になってくるから、そこを何とかしようってやり始めると、気づいたらミイラ取りがミイラになっちゃってるってことになるわけですよね、観念の中でね、
その観念を何とかしようしようになっちゃうってことですね、
うん、そうですね。だからただ手放す、だから浄化と消化ね、浄化と消化、もうどんどんね、今後も続けていってもらえばいいかなと思いますね。
はい、多いです。また楽しみにしてますね、お話聞けるの。そして次の方は、
はい、
大岡先生、泉先生、皆様いつもありがとうございます。先日久々にリアルワークショップに参加して、先生の生の声、クリスタルボールの音を聞 聞けてモチベーションも上がりました。
よかった、うん、楽しかったですね。
そしてお仲間ともお話や情報交換できてとっても有意義な時間。
そうそう、これが、ね、大切なんですよね、仲間がいるっていうのがね。
はい、
うん、
アウェイカープログラムに参加をしてから自分周り環境などいろいろ変化がありましたが、ここ最近感じたことをいくつか報告します。
はい、
1つ目ですが、私にとって地雷ワードとも言えること、うん、言われても何とも思わずスルーできました。
あ、いいね。うん、
にとってはとても驚きでした。去年の今頃の私なら、なんでそんなこと言うんだろうと正義感を振りかざしたり、延々と悶々としていました。かっこ笑い。不要な観念を手放すワークの頃から過去について後悔したり、考えること自体も面倒になってきて、そんな自分の変化に驚きましたが、ジャッジするのをやめるとこんなに楽なんだ。まあいっか、もういっか。自分の内なる変化を実感した出来事でした。
素晴らしいですね。
すごいすごい、
完全にね、まあいいかもういいかね、ほんとね、地雷ワードは誰にもあると思うし、私もありましたよね。これ言われるとカチンとくるっていうのね。でもだんだんね、もう気にならなくなってくるの、あっさって形になってくるね。自分でもびっくりするね。
そう、ボーンってこう爆発しても気にならないぐらいのね。
そうですね。
何かみたいな。
うん、本当にこの方上手に取り入れてね。
あ、いいですね。
まあ、今回プロコースに入られましたけどもね、まあ、本当にタイミングですね。
この考えること自体も面倒になってきてがいいですね。
うん、そうそうそう。もういいんですよ、過去の過去とかね。みんな過去の自分とかトラウマに目を向けちゃうからね。
いつがどうのこうのとかね、うん、こんなことを言うなんてどうのこうのとか、その考えること自体めんどくさいんですよね。
う
ん、
これはきっと前世のどうのこうのってまた始まっちゃうんでね。
い
それよりも、でどうしたいの今世は、今はっていうね。
そうですね、もうそこに時間使ってる場合じゃないよってことですね。そこに気づいたってことです。
はい、行きましょう。
はい、そして2つ目は、うん、家族が完全に禁煙ではないけどタバコの本数を減らしました。
お、すごい、うん、
音や香りで快能になっても父のタバコの煙で途端に不快の、もうほんと嫌だっていうね、その脳になってしまって、上回るにはどうしたらいいか、家を出るしかないのか、これが実はここ半年間の最大の悩みでしたということですね。まあね、そう、タバコを吸わない人にとって煙っていうのはね、かなり苦痛なこともありますからね。そして先日アメリカのお仲間から、友達のタバコに左回りのエネルギーを与えたら味が違うと言われたという話を聞いて、それをやってみようと思って早速試しました。今の空間に、リビングの空間にオウムチューナーで左回りのエネルギーを毎日流してみました。このオウムチューナーっていうのがさっきの振動の音差ですけどね、
うん、
そしたら途端に本数が減ったようで、灰皿に吸い殻がなく、また私自身も今の匂い、リビングの匂いが気にならなくなりました。父には理由は聞いていませんが、これで禁煙となれば本人の体にも良いので、空間の浄化を続けてみます、ということで。
おー、いいですね。
ね、自他実現ですよね。
うん、もうね、あのチューナーって魔法の杖みたいなもんですからね。
うん、
エネルギー増幅してくれるんで、それぞれの周波数でね。ホームチューナーはね、根源的なエネルギーとつながるっていう宇宙始まりの音でもあるから、そこに自分の思いを込めたっていうことでね、状況変わってきてね。
面白い。
うん、この方が面白い魔法使いだね。
どんどんやってください。
うん、どんどんチューナーいろんなの使うともっといろいろできそうですね。うん。
ね、そして実際いろいろ使ってらっしゃるみたい
な。あ、本当だ。うん、オウムチューナー
ですね。
うん、
オウムチューナー早速毎日使っています。各チャクラ以外にも肩甲骨、鎖骨の下などに当てると深い振動で筋肉がほぐれて、うん、いい感じに体の力が抜け、毎晩の日課になっています。これから個人的には顔、こめかみや目の下、頬など凝りが気になるところにも当てています。いいですね。
うん、
目の疲れ、歯の食いしばり、顔のむくみにも効果を感じています。
おお、いいね。物理的振動だからいいよね。
うん、そして療養中の猫ちゃんにもですね、チューナーを左回り右回りでエネルギーを整えたり、振動と一緒に良くなる、治った、元気になるの言霊を聞かせています。背骨に沿って振動する先端を当てていますが、頭頂部、第三の目に当てても気持ちよさそうにしています。
いいですね。
気づいたら、
ぜひね、使ってほしいですね。
はい、台所の、台所のシンクに上がっていたり、いろいろとね、こう驚くような変化が見られています、ね、ということです。
はい、猫ちゃんにもね、ぜひ使ってる方多いですね、ペットね。
うん、いいですね。どんどん使ってみてください、うん、そしてシェアしてもらって、またそれをこんな使い方もあるんだってみんなが使っていくといいですよね、うん、
はい、
うん、そして冷静覚醒講座とても興味深かったですということも聞きました。3枚ずつ2回オラクルカードを引いたんですが、3枚中2枚が続けて同じカードが出て驚きでした。あ、そういう時はね、ぜひそれを意識した方がいいですよ。何回も自分の潜在意識というか魂からの声なので、気づけよっていうようなね、自分のメッセージです。はい、そうですか。まあいろいろね、これはもう自分でこう感じたことが、全て正しいというふうに捉えてください。自分との会話なのでね、うん、大丈夫だよということを伝えてきてくれた気がしましたということであれば、もう進んでいってください。
冷静覚醒講座もね、結構アドバンスの方にお申し込みされた方も多かったみたいですね。
あ、そうですね、ありがとうございます、う
ん、あれまだ申し込みできるんですよね。
できると思いますよ、
なんでやっぱりどうしようかなと思う方はね、ぜひお勧めしたいと思いますね。
ありがとうございますね。冷静、呼吸も使うし音も使うし、ちょっとね、深いところやっていきましょうね、
はい、
そして次の方は、左回りと右回りのメビウスの違いについて教えていただきたいですということですね、
うん、まあ、左と右については基本的に左っていうのが吸収する、受け取るっていうことで、うん、右が放出する、出す、リクエストするっていうことになりますので、これ陰と陽でもあるしね、もう受け取ってそして出すっていうことで、出すことによってまた受け取るっていうことになりますので、方向性の違いっていうことになるので、両方のエネルギーを体感で覚えるっていうワークが、メビウスっていうことになりますので、ぜひね、そういう意味合いを持って使ってもらえばいいかなと思います、
はい、でもこれもね、正しい、間違ってる頭じゃなく感覚の方がいいですね。
はい、
うん、動くと思います。それから、先生いつもお世話になり、ありがとうございます。浄化と消化のワークについての質問です、うん、ネガティブな感情や引っかかりに対してヘドロのようなものをイメージし、口からどんどん引っ張り出す動作をしています。しかし浄化と消化のプロセスに至る前に、ネガティブなエネルギーを引っ張り出しながら寝落ちしていることがあります。なるほど。せっかく引っ張り出したネガティブなエネルギーにまみれた状態で寝落ちしているので、なんか気持ちいいです。そりゃそうですね、次の朝それの散らばってしまったかもしれないイメージをかき集めて、浄化と消化をイメージするだけでいいでしょうか。それともまた一からエネルギーを引っ張り出すところからやり直す方がいいでしょうか。コンスタントに昨夜と同様のエネルギーを引っ張り出せる自信がないので、アドバイスをいただきたくお願いしますってことなんですが、あ、いい方法思いつきましたよ。
どうぞ。
自動操縦にしといたらいいじゃないですか。
うん。
うん。ね。
そうですね。
自動化するんですよ。やり始めた時に、これをやり始めて、自分がこうネガティブなどんどん出るまで出し続けて、寝てる間にね、寝てる間でも昼間でもずっと出し続けて、どんどんこう浄化消化をしていくプログラムを自分に、なんていうの、プログラムでいいですか、山川先生。
アプリ。いいですよ。うん。プログラム、うん、
常時、
うん、そうするとね、
ずっとやってくれてるの、何にしてても、
うん、寝てる間にね、やってきますので、はい、だからそれでいいと思いますね、
はい、
うん、そしてヘドロのようなものっていうよりも、もっとね、あんまりドロドロネガティブって思うときに、そのネガティブなイメージを与える必要なくて、あ、私の観念をネガティブに誘導する大元のプログラムがあって、それがどんどん出てくるっていう感じでイメージするといいと思いますね、
うん、もう0101のプログラムだと思ってもいいかもしれない、
う
ん、
そうですね、うん、ぜひやってみてください、う
ん、はい、そして個人セッション、次の方ですね、
うん、
個人セッション以来毎日のワークでの体感がうまく表現できませんが、あ、この方はプロの、2期で個別セッションでしたね。
そうですね、
体感を D に伝わるビリビリ感がいい意味で違ってきています、うん、山岡先生、泉先生、そして、担当のプロの方、私に何をされたのでしょうっていうことですが、
まあ、覚醒しやすいエネルギーをね、お送りしてますんで、 その方とやっぱりこうやって個別セッションで話す機会があると、その人の根源的なプログラムが伝わってくるので、その潜在意識の向けてアプローチをさせてもらっているので変化が早いっていうことですね。
はい。そして、7月11日の、まあ、これ東京のリアルセミナーですね、うん、動画を3つ見ました。ファイルが大きすぎてダウンロードできないと出てくるので、まあ、つなぎながら見ています。途切れ途切れになっちゃいますということですが、これはまた事務局の方に直接ね。
そうですね、はいはい、この辺のね、あの会員サイト動画の件はもう事務局に直メールしてもらえばすぐに回答もらえますので送っておいてください。
この対応できるものは、対応できるものはできるようにいたしますね。そしてセミナー動画をじっくり見るのは初めてなんですが、先生方の言われていることにうなずくばかりです。そして真がというのは初めて聞く言葉です。真の我ですよね。ゆっくり木のボールを作り始めるということだけで、コア最初の時点で手の間が温かくなりました。コアを作るという部分ですね。昨晩の、バディとのセッションで説明を受けたんですが、温かくなるものなんですねということです。体感がもう明らかに変化してきています。何かの流れが変化しているのでしょうかということです。
本当にエネルギーがね、やっぱり全然質が変わってくるし、今まではね、なんとなく作ってた木のボールなんですけども、まずコアから作るっていうのはこの7月からお伝えしているものですね。これもやっぱりコアっていうものを自分で作って自分にまたインストールするっていうね、このあたりこの7月からのワークからはさらに内容が濃く、そして更新されてますので、ぜひね、最新の動画、特にリアルセミナーの時にはね、いろんな新しい技術をお伝えしているので、そちらのリアルセミナーの動画はね、何度も見て実際にワークをしてもらえると実感度も早くなるんじゃないかなと思います。
はい。
そして最後の方ですね。
牛のあたりずっと寝てばかりで、全然ワークがね行えなかったんですが、夏至を過ぎても浄化のワーク行ってもいいでしょうか。ネガティブよりポジティブな未来に、意識を向けるべきでしょうかということですが、
いやもちろんでしょうね。夏至を過ぎてもね、もちろんピークということではあったんですけれども、もう常にね、浄化と消化のワークはずっとやっているもので、さらに今度はそれがフルオートで回っているものっていうね、そういうプログラムをインストールするといいと思います。
はい。
ネガティブよりもポジティブな未来に意識を向けるべきでしょうかって、もう当然ですよね。もうネガティブが好きであればネガティブの方向を見てもらえばいいんですけれども、問題を解決するっていう意識そのものはもう捨てた方がいいですね。過去ではなくて全て許すっていうことですね。起きた出来事を人も許す、自分も許す、そして向けるべき意識は自分が本当に望む未来、別の言い方するとパラレルワールド、そこを向けてそことつながる、それをねしっかりと意識してもらえばいいかなと思います。
はい。そのために浄化と消化のワークを、ネガティブなところをこうに向けてやっていくっていうことなので、
そうですね、
大前提もう目標というのはポジティブな未来であり現実今ですよね。
はい。ではね、公開音声 Q&A に関しては以上ですね。全てお答えしました、今回はね。そしてこの後ね、また別の続きとしまして、別の音声で皆さんから早速ね、いただいている成果実例アンケートね、これは今月いっぱい募集してますけれども、かなり早々に送っていただいた方で面白い実例がたくさんありますので、これは次のね音声で収録しますので、ぜひね、このままできれば続けて聞いてもらえるとありがたいです。皆さんからいただいた質問をすでにある人によると、こんな風にしても解決している実例がたくさん出てますので、ぜひそちらの方も聞いてみてください。
はい、可能性が広がりますよ。